前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、那覇市議会は9月定例会、令和3年度の決算審査中です。10月11日までのお予定で、開かれていますので、ぜひこちらもご注目ください。さて、前向きの議会劇場、本日はですね、今年は選挙イヤー、復帰50年という大切な年に選挙イヤーということで、その選挙、まだ残る選挙もありますけども、ちょっと中間的なお話をしたいと思います。肩書きはどうしたらよかったのかな。選挙といえばこの人です。はい、新田茂親さんです。お久しぶりです。
はい、ご無沙汰してます。
はい、新田です。いつも選挙のお話といえばなんですけど、
はい、
肩書きは
何かな、ね、どうしましょうかね。はい、まあ、あのもう裏方として啓発活動をお手伝いさせていただいておりますけども、はい、まあ、ウォーターズネット沖縄という、
あ、はい、そうでしたね、はいはい、あの代表ですね、
はい
はい、私もあの関わってましたね、はい、そういえばね、はい、ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
新田さんの、 あの選挙をご覧になって、また啓発活動関わってもう長いと思うんですけども、はい、今年のような、まあ、選挙イヤー、 ある一定年数に一度は回ってくると思うんですけどもね、はい、しかも沖縄復帰50周年というかね、はい、50年
という節目です。節目の年、
はい、どうですか、ざっくり
選挙ですか、
うん、
っていうところでいくと、個人的にすごく感じてるのは、なんとか粘ってるなっていう感じがしてます、
うん、
はい、
と言いますと、
はい、っていうと、その、まあ、復帰直後、まあ、前後に、あの衆議院選挙に関しては復帰の2年前かなに、70年に多分選挙やってると思うんですけども、まあ、そこかその辺の投票率でいくと、まあ、80% を超えるような、
うん、
あの投票率が、まあ、我々その50年前の投票率なんですね。でそこから1980年代、まあ、90年手前ぐらいから、まあ、徐々に落ちてきて、70%、60%、うん、で、近年ではもう 50% を切るような、選挙も、まあ、見受けられるというような状況になってきたっていう感じです。でそういう意味では多分流れでいくと、もうあの投票率でどんどん下がっていく傾向にはあったんですけども、この直近のコロナ禍の選挙を見ていく、まあ、この1年2年の選挙を見ると、まあ、なんとか 50% から 55% ぐらいの間で、まあ、踏みとどまってるなというような感じがしてます。
なるほど。復帰後投票率が下がり始めた90年頃というのは、ちょうど復帰の年に生まれた私たちがですね、
はいはい、
成人を迎えた頃ですね、
はいはい、
つまりもう世の中がおそらくもう復帰後の世代に移っていくというが、
はい、
あの成人していくということで、
はい、
あの復帰の前後 の、 あの政治の季節というのが薄まってきた頃があったかもしれない、
はい
はい、それがここに来て踏みとどまっているというのはまたね、何か興味深いんですけども、
はい、
あのコロナ禍の選挙、まあ、あの那覇市議会議員選挙も2021年、はい、去年ありましたし、その前には県議会議員選挙がありました、はい、でこれがちょうどコロナ禍のまだあの
選挙、ね、初めの頃ですね。
そうそう、あの関わる方もどうやってこの、市民の皆さんに政策を伝えていっていいかわからない、
はい、
いわゆるその握手で票を読むみたいなことができなくなった、はいはい、あの走りなんですが、この頃の投票率はやっぱり5割切って。
そうですね、はい、
それからあの関わる方々の、まあ、伝え方も変わってきたのかな、
はい、
それがあの少しあの定着してきたのかなという、うん、あの政治に関係、直接関係する私の方からは感じるんですけどもね、うんうん、
そうですね。だからそういう意味でいくと、2020年6月の県議会議員選挙が 46.96%、うん、 で2021年7月の那覇市議会議員選挙が 46.4% ということで5割切ってるんですよね、
うん、
で、まあ、その次の2021年の10月の衆議院選挙は 54.9% ということで、はい、うん、まあ、盛り返しているというか、うん、ような状況があります。で、まあ、これ直近のこう選挙のあり方みたいなところを見ると、はい、まあ、これまでは周票カードじゃないですけども名簿入会カードですね、入会カードですね、はい、まあ、名簿を集めて、うん、それで、まあ、票を積み上げていくっていうような、
うん、
関係性を作ってきたっていうところあったと思うんですけども、例えばその LINE を使った、こう支持者と候補者 その関係構築だったりとか、はい、まあ、直接の構築であったりとか、まあ、こういったところが多分技術面も含めて、
うん、
使い方も含めて、こうなんていうんですかね、定着してきたのかなっていう感じはしますね。
つながるツールが増えたっていう感じはしますね、
はい、
まあ、LINE や SNS、
はい、
インスタグラム、
はい、
まあ、TikTok とか、
はい、そうですね、
わからないですけども、そういった SNS の媒体は政策をちゃんと伝えやすいというメリットもありますが、はい、逆に匿名性から炎上もしやすいというリスクも、
はい、
うん、ね、ありながら、
そうですね、
あれ一定のルールというのかな、
はい、
マナーみたいのもできてきてたらいいなと思うんですけどね、はいはい、
で多分ですね、それまで SNS であったりとかスマートフォンとかをあまり積極的に使い切れてなかった高齢者の皆さんもコロナ禍になったことで、例えばお孫さんと会えないで、これをこう LINE で写真のやり取りをするとか、
はい、
顔を見て通話するとか、
うん、
まあ、そういうことが、まあ、慣れ始めていて、で、まあ、実際その選挙のツールとしても、まあ、違和感なく、
うん、
利用できるようになってきたのかなっていう、多分そんな背景もあるかなと思ってます、うんうんうん、
SNS を利用する層も広がったと、うん、いうことですね。でもう一つね、そうね、まあ、これは回を変えてじっくりイベントでもやりたいんですけども、
はい、
選挙カー問題とかもね、
あ、はい、
いろいろありましてね、
はい、
はい、どこまでが優しい選挙なのかがよくわからないっていうところもあるんですけども、
はい、
ちょっとこれ置いときましょう、
はい、
直近の大きな話題で言うとやはり沖縄県知事選挙があったと思いますが、
はい、
これはなかなか盛り上がらないんじゃないかという感触も、うん、声もあった中で、
はい、
何パーセントでしたっけ、
投票率が 57.92% です ですね、
まあ、前回よりはかなり 5.32% 下げて、
はい
はい、しかし統一地方選挙とまた同じということで、はい、4つの首長選挙、宜野湾市、
能
登部長、大宜味村、伊是名村の、市長、町長、村長選と、はい、あと24の市町村議会の議員選挙という、
はい
はい、いや、なんかやる側も大変だったと思うんですけども、まさに、まあ、選挙イヤーの縮図のような一日だったかと思うんですが、
はい、
その割には伸びなかったんじゃないかとかね。
はい、
うん、
そうですね、
どう見ますかね、
はい、じゃあそういう意味ではまあ、私自身県知事選挙に関してはやっぱりその4年前もそうですし、その8年前であったりとか12年前とか、過去を振り返っても、まあ、一番盛り上がってなかった県知事選だったかなというふうに思っています、うん、しかも今回、まあ、そのこう地方統一選挙と、まあ、一緒に、なったということで、まあ、本来であればこうそれぞれの首長選挙や議員選挙での その波及効果っていうのが、うん、知事選にも多分反映されるだろうなっていうふうには思っていたんですが、うん、とはいえ前回の投票率と比べると、まあ、5% 強、うん、下がってるっていうことは、まあ、それ以上に、知事選自体が盛り上がってなかったというか、関心が県民の皆さんの関心が遠のいたんだろうなというふうに見ています、うん、
前回また前々回ですか、尾長 知事が誕生した選挙の時は、はい、あの辺野古がすごい争点になっていて、はい、最近のあのまあ、直近の知事選での、まあ、報道によると、はい、その争点隠しではないんですけども、うん、あのまあ、事実上 の, あ の,、ま、あの今の進捗状況を受けてという声もありますが、
はい、
辺野古が、まあ、争点ではあまりなくなってきているということで、はい、明確なはっきりした争点があのよく見えないというところが、はい、あの盛り上がらないところにもつながる、はい、まあ、要は分かりづらいというかな、うんうん、まあ、皆さんそれぞれ政策を訴えていらっしゃるんですけども、ということがあの投票行動への影響にもあの出ているのかなと思いますけどね、
はい、そうですね、多分そのワンイシューの選挙って投票率高いんですよ、
うん、
あのこれは国政でもそうで、小泉、純一郎さんか郵政民営か、うん、是か非かという選挙も、うん、あのそれ以前と比べると10ポイント以上、うん、あの投票率上がってますし、うん、まあ、民主党が政権を取った2009年の衆議院選挙も、うん、まあ、同じように、投票率が非常に上がったと、うん、まあ、ワンイシューの選挙は上がりやすいんですよね。
なので、まあ、あのそういう見せ方、まあ、実際、そういうものがあるに越したことはないんですけど、見せ方というのも大事なんですが、まあ、もちろん各候補者の皆さんはあの、まあ、例えば基地問題だけではなくて経済や子どもの貧困、暮らしについていろいろなあの政策を打ち出してはいるんですが、あの基地問題以外はそんなに大きな違いがないというか、賛否のね、
うん、
というところがまたあのどのように切り取って有権者が判断するかというところであると思います、
はい、
またあの今投票率数の話を、まあ、してまいりましたけども、あと質の問題もあると思うんですね、はい、で、まあ、手前にそうなんですがというか、うちの私どもの那覇市議会無所属の会でですね、今回初めて会派として YouTube の動画配信をしました、うん、これはですね、まあ、沖縄知りたいこれからの話ということで、うん、まあ、誰かの応援をするということではなくて、沖縄県が抱えるさまざまな課題、まあ、基地問題や子どもの貧困、まあ、文化や、うん、教育、さまざまな観点からですね、経済観光とかあの観点から沖縄の今をちょっとそのスペラシャリストの方といいますか、
はい、
関わっている方をお呼びして、考えていくというものを全4回シリーズでやったんですが、あの中村圭介議員がねずっとあの啓発イベントをされているので、はい、今回は私はお手伝いということでやりましたけども、あの段階がありますね、はい、まずは行くっていうこととか、
うんうんうんうん、
で だけどこの投票の判断の仕方をどういうふうに判断するのかとかですね、うん、そういったさまざまな観点がありますけども、最近の流れで何か変化を感じたりしますか？
あの、まあ、最近の変化でいくと、うーん、やっぱり何ですかね、あの、まあ、私は2006年ぐらいから、はい、あの選挙に行きましょう、投票しましょうという活動を、まあ、してきて、まあ、今は、ね、あの表立ってはしてないですけども、やっぱりまあ、やってきてよかったなって思う場面がちらほらあって、
うん、
まあ、飲食店とか、まあ、経営されている方々が、はい、まあ、投票に行くと、なんて言うんですかね、うん、あのまあ、サービスしますよとか、
はい、
割引しますよっていうようなことが、まあ、結構いろんなところでやっていたりとか、
そうですね、投票済み証
を、ね、そうそうそう、
あの大体のところで置くようになりましたので、ね、
はい、投票済み証を持っていくと、まあ、なんかキャンペーン、
うん、
だからそういうこうぜひなんていうんですか、あの社会に参加しましょう、まちづくりに参加しましょうっていうことを、まあ、企業側というかね、そういうことがこう特定の誰っていう話ではなくて、はい、投票を促すっていうようなことを結構いろんなところでやってるのは目につくようになったっていうことだったりとか、あとはやっぱりそのなんていうんですかね、こう討論会を主催したりとか、
はい、増えましたね、
増えましたね、
は
い、っていうことだったりとか、あとはあの、まあ、そういうなんていうんですか、アプリを使って、はい、こう政策をこう比べるような仕組みを、うん、まあ、新聞社とかも中心でやりながらやっていたりとか、はい、まあ、そういうその環境とか機会っていうのはかなり増えたなっていう感じがしてます、う
ん、ですね、あの 私どもローカルマニフェスト推進連盟もお世話になっている早稲田大学のマニフェスト研究所は、うん、マニフェストスイッチ、ね、あれ結構ね細かいので大変なんですけども、はい、私も頑張って書きましたので、はい、来年はね全国の地方統一選挙がありますので、はい、皆さんぜひスイッチ押してみていただきたいんですけども、はい、そうですね、投票済み証で割引やサービスをしてくれる協力店の皆さんはその協力店の皆さんもすごくその社会参加、政治参加の意識が、はい、これだけ意識がある方がこんなにいるんだっていうね、はい、まあ、消費者側もなんかそれを選んでいくようになったりというのがありますけど、うん、どこですかね、なんかキティちゃんって言っていいのかな、住所かわいい住所を置いてるところがある浦添だったかな、
宜野湾でしたかね、なんか ありましたよね、はい、
問題ないんですか、ちょっと著作権上問題だったらあれですけども、
いや多分それは
来
るんじゃないですか
そういうのをもらったからこれ良かったよっておっしゃる方もいたんですよ、
はい、
こんなのもらえるんだったら行きたいねとか、
はい、
まあ、最近は投票入場券やその他に絡む視覚に障害がある方や聴覚に障害がある方への配慮みたいなものをね、はい、取り上げられるようになってきましたけども、いろんな機会があればいいなと思っていますが、
はいはい、宜野湾市ですね、キティちゃんは、
はい、キティちゃんは
宜野湾市の宜野湾応援大使にハローキティが就任してるらしくて、多分その一環みたいですね、
へえ、はい、それはお得ですね、はい、
でその一環で多分その
へ
なんていうんですかね、こうデザインが使えるっていう、
なるほどですね、最近そういう自治体ありますよね、はい、
ただ一方でこの投票済み証がメルカリで売られてますね、
切ない、
はい、っていう、まあ、現実的な世界もあるということみたいです、
はい、なんかこれは大丈夫なんですかね、法に抵触は、
まあそれはいいんじゃないですかね、
大丈夫なんですかね、はい、いやちょっとこれは後で放送収録終わった後でちょっとこれ、はい、話はしたいと思うんですけど、はい、まあ様々なね取り組みがなされるようになったのは非常にいいことだなと思います。さて、直近でいくとあれですよ、私の住む那覇市でも選挙が、は
い、ありますね
県知事選と合わせて、那覇市議のね、決議が出たので、県議補選、まあ、那覇周辺離島地区になって、これも興味深い選挙ではあったんですが、
はい、
那覇市長選挙、
はい、
10月23日の予定と言われていますが、はい、市議補選もあるんですけども、
はい、
非常になんか最近にぎやかですね、いろいろな政党の方とかもね、
うん、
いろいろな方々が出てきて、ね、はい、
はい、
投票率だけではないんですけども、どういった選挙になるのかなと、まだ、なかなか候補者、まあ、予定されている方はちらほら出てきましたけども、はい、那覇市ももう都会になったので、
はい、
たくさんの方が出るといいなと私は思ってるんですが、はいはい、それに関して、取り組みがあるんですよね、
はい、ね、そうですね、はい、那覇市長選挙に向けてということで、はい、10月1日土曜日14時からですね、はい、どんな市長になりたいの那覇市長選挙予定候補者が小中高校生の質問に答えますという、まあ、イベントを、
はい、
トークイベントをやります。それ、まあ、目的は政治とか、まあ、税金とかこういったその教育の一環としてですね、うん、まあ、子どもたちに政治についてまあもっと身近に関心を持っていただくということを目的に、うん、まあ、子どもたちの視点で、市長候補を予定者の方に、うん、質問をぶつけるということをやります、
うん、はい、以前県議会議員選挙の時も
そうですね、はい、はい、2000年6月の県議会議員選挙の時も、はい、那覇市離島地区を対象にしてやりましたけども、まあ、同じような形でやりますが、はい、今回はもう本当に子どもたち中心に、まあ、運営も含めてやってもらうということになってます。
まあ、あの時は面白かったですよね、はい、なんか素直な、うん、反応的、
そうですねむしろ大人があたふたする
そうですね、そうですね、
ありましたけども、はい、
今回はこれは例えば見たい聞きたいっていう場合はどうしたらいいんですか。
はい、この、主催はですね、若狭公民館、大名久場川児童館、が主催です。私の協力させていただいているというような形です。はい、で、YouTube の方で、配信しますので、若狭公民館もしくは大名久場川児童館の、ホームページの方から、案内を、確認していただいてアクセスしていただければと思います。
なるほどですね。会場は限定さ、
そうですね、子どもたちは、その当日パッと質問するっていうことではなくて、事前にちゃんとその那覇市のことであったりとか、もちろん質問の仕方とかっていうことを学習した上で、当日イベントを開催します。で、会場自体には、その子どもたちとその子どもたちの関係者まで、ご両親だったりとか、お友達とか、人数を制限して、会場でやります。その模様を配信するというような形でですね、やる予定になってますのでよろしくお願いします。
これは10月の
10月1日の土曜日ですね。はい、14時から配信する予定になっております。
はい、じゃあライブの後はまた見れるんですか。
そうですね、選挙投票が終わる頃までは、その様子は見れるようにアーカイブされると思いますので、
どういったことに関心があるんでしょう、子どもたち。
そうですよね、本当に子どもたちがこうね、なかなかね、その身近に市長とかっていうところにはアクセスできないわけですけども、こういう機会に彼らの視点で思っていることを、質問を直接ぶつけていただけたらいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。でも逆にあれなんですよ、市長っていうかこの人誰か知ってますかっていうことを大学生の前で私やったりするんですけども、知事は分かるんだけども、県議会議長は分からないとかね、で那覇市長は分かるんだけど那覇市議会議長は分からないとかっていうんでやっていくんですけど、もちろん大学の場合はいろいろな自治体から来てるので那覇市長は分かるとは限らないんですが、小学生中学生は市長の顔分かるんですよ、やっぱり挨拶とかね、学校に来てるから、しかしより一番身近に感じてるかもしれないですね。
そうですね、
県とか国の課題というのは新聞やテレビでも報道してるので、街頭インタビューでマイク向けられても大体同じようなことで返ってきますが、市町村の課題と言われるとね、なかなか大人でも難しいと思いますので、
そうですね、
子どもたちがどんな質問をするのかとても楽しみです。
楽しみですね。
10月の1日、午後2時からということで、大名久場川児童館、
若狭公民館、それぞれの主催になっているので、そこからアクセスしていただければと思います。
したいと思います。さて、選挙イヤーの2022年も残すところあと何ヶ月ですっけ。
3ヶ月
となりました。那覇市長選挙の後もね、ドミングスクー市長選挙が、まだありますの で、でその次の年はまた全国の大きな選挙もありますので、ぜひちょっと関心を持ってさまざまな角度で見てみていただきたいと思います。前向きの議会劇場、本日は選挙イヤーの沖縄から、選挙に関する話題をお届けしました。ゲストは、新田茂親さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。